大教、インペリアルフォラは、古代ローマの政治活動の中心であった一連の壮大な建物と広場で構成され、紀元前46年から紀元後113年にかけて約150年にわたって建設された、比類ない建築の傑作である。共和政時代末期、ローマはガリアから小アジアに至る広大な帝国の首都となり、古代ローマのフォロアは、もはや都市の行政の中心としての機能を果たすには十分ではなくなっていました。紀元前46年、ユリウス・カエサルは新しい広場を建設することを決定したが、当初は共和政時代のフォーラムを単純に拡張したものであった。その後、アウグストゥスの広場、ネルバの広場、ドミティアヌスが建立し、ネルバが就任、トラヤヌスの広場、最も壮大な広場が建設されました。これらの遺跡は、カピトリーナの丘とキリナルの丘の間に広がる、現代では、インペリアルフォラとして知られる、都市価値の高い有機的な複合体を形成している。アウグストゥスのフォーラム、紀元前2年、ユリウス・カエサルの孫で、紀元前45年から養子として後を継いだオクタビアヌスは、ローマの歴史に消えない足跡を残しました。ボークン・ブルータスやカシウスが滅んだ紀元前42年の有名なフィリッピの戦いで、マーク・アントニーの協力を得て最愛の死の仇を討ったオクタビアヌスは、新しいフォーラムにマルス・ウルトル、復讐者の神殿を建てることに専念しました。前任のカエサルと同様、オクタビアヌスにはプロパガンダの目的があり、アウグストゥスのフォーラムは、彼の貢献力の下での黄金時代の幕開けを祝った。アウグストゥス広場の建設は、単なるプロパガンダではなく、裁判の増加に伴い、ローマ広場やカエサル広場が狭くなり、人の流れに対応しきれなくなったからである。そのため、アウグストゥスの広場は、都市の正義と政治のニーズに応えるために作られたのです。アウグストゥスの広場は、ペペリーノ石とガビネ石でできた、高いところでは33メートルにもなる壁が印象的な建築物であった。この防御構造は、過密で火災の多い労働者階級の地区であるスブーラからフォーラムを守るために必要なものであった。城壁にはスブーラ側に2つの入り口があり、そのうちの1つは16世紀に作られたトラバーチン製の壮大なアーチであるアルコデーバンターニです。アウグストゥスのフォーラムの内部も同様に素晴らしく、北ポルティコの東端を支配するアウグストゥスの巨像、ジーニアスと、その巨像を収めた豪華な部屋、ホール・オブ・コロッサスがありました。現在、装飾の跡と像はインペリアルフォーラム博物館に展示されている。ネルバのフォーラム、AD97 年、フォーラムが建設される以前は、このエリアには商業店舗やアウグストゥスのフォーラムの南側にある2つの巨大なアプスがありました。地下には、クロアカマキシマという堂々たる下水道が流れており、その起源は紀元前6世紀、王の時代にまで遡るという。この運河はスブーラから流れ、フォロロマーノとベラブロを横切り、テベレ島のすぐ下流でテベレ川に注いでいる。ネルバの名を冠しているが、フォーラム建設の功績はドミティアヌス帝、紀元81から96年にあり、彼は96年に暗殺され、フォーラムの落成式はできなかった。しかし、ネルバは96年に暗殺され、フォーラムを建設することができなかった。したがって、97年にフォーラムを建設したのはネルバであり、彼の名を冠している。フォーラム広場は、長さ114メートル、幅45メートルという大きさだった。他のフォーラムのようにポルティコ、木を設けるにはスペースが小さすぎたため、長い辺に沿ってシンプルな中楼が作られた。現在、古代の列柱は2本しか残っておらず、その荒廃ぶりから現代では、コロンナッチェという愛称で呼ばれています。フォーラム内部には、深い溝が刻まれた道路があり、これはトゥファのブロックで覆われた黒赤巻島の外側の部分であり、フォーラム本来の床がその上にあった。中世の時代、床板は取り除かれ、通行する荷車の車輪がトゥファブロックに食い込んだため、今日でも見られるような溝ができた。トラヤヌスの広場紀元112年、紀元95年から105年にかけて、新しい建物を建てるために、キリーナル山の斜面を掘削する工事が行われた。全部で約30万立方メートルの凝灰岩が取り除かれ、約4、2ヘクタールの建築面積を確保することができた。ローマ帝国のフォーラムからカエサルのフォーラム、そしてアウグストゥスのフォーラムへと移っていった司法行政のための新たなスペースが必要だったため、このエリアに最大にして最後のインペリアルフォーラムであるトラヤヌスのフォーラムが建設されました。 さらにトラヤヌスの広場は2度にわたる過酷な軍事作戦の末、皇帝がダキア人に勝利したことを記念して建てられたものである。このようにして得た戦利品は紀元112年に開幕したフォーラムの建設資金として使われた。トラヤヌスの広場はローマ帝国の工学の傑作の一つで、現在ある部屋はおそらく帝国の広場で行われた行政や司法活動に関連するオフィスやアーカイブを収容することを目的としていた。フォーラムは 110×85m の広大な長方形の広場に広がっており、長辺の2辺は中楼で囲まれ、南側は色大理石の中楼で、北側はトラヤヌスの家族ウルピア家の名前に由来するウルピア寺院のファサードで閉じられていました。バシリカは2階建てで5つの御廊を持つ巨大な中庭として機能していた。広場の中央には皇帝の功績を称えるためにトラヤヌスの柱が建てられた。現在複合施設の上部にはインペリアルフォーラム博物館があり、フォーラム内の建築構造や彫刻作品が展示されている。帝国フォーラムの進化、拡張、火災、修復、再建にもかかわらず、インペリアルフォーラムは古代を通じてその建築的外観と機能をそのまま維持しました。4世紀になってからこの地域は新しい都市景観の形成とモニュメントの荒廃、あるいは新しい建築物への再利用をもたらすような変化を遂げるようになった。中でもキトゥスのアーチとセプティミウス・セウェルスのアーチは中世の要塞に組み込まれていたため良好な状態で現存している。またこの地域は農地や牧草地として利用され、カンポバッキーノと呼ばれるようになった。ルネサンス期にはローマ教皇ユリウス2世、1503年から1513年がこの一帯を採石場として利用し、都市の芸術と建物の改修プロジェクトに再利用するための材料、多くは石灰を作るために粉砕されたを採取したため、ほぼ完全に破壊された。ラファエロやミケランジェロといった芸術家たちの抗議は何の効果もなかった。16世紀以降、フォーラムが再発見されたのは牧草地に浮かび上がる遺跡を描いたローマ館の画家たちのおかげでもあり、珍しい題材として高く評価された。その後何世紀にもわたって発掘調査が行われ、19世紀以降その勢いは増していった。20世紀初頭には古代の建築物をほぼ完全に消し去り、1950年から毎年6月2日のイタリア共和国記念日のパレードが行われているフォリ・インペリオリ通りを整備するためにこのエリアは完全に発掘されました。2015年4月21日からはアカデミー賞受賞者のビットリオ・ストラーロと建築家のフランチェスカ・ストラーロが手掛けた新しい照明がインペリアルフォーラムを彩っています。皇室フォーラムへの訪問、このツアーではトラヤヌス邸の円柱の近くにあるサンタ・マリア・ディロレート広場から入場し、古代ローマ時代の遺跡を見学します。ツアーではトラヤヌス邸のフォーラムの一部、フォリ・インペリアリ通り、アレクサンドリア地区の地下室など千年の歴史に浸ることができる通路を通ります。カエサルの広場からネルバの広場まで時を超えた旅を続け、そこから直接ビアデーフォリ・インペリアリに出ることができます。この音声を聞くことで20ユーロセントの寄付で文化プロジェクトを支援します。ウェブサイトの同名詞セクションにアクセスしてください。アキレス一重引用負傷ケース。良い一日をお過ごしください。